サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー栄の上野です。どうぞよろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ライフハーモニーの教室で今日収録してるんですけれども、はい、なかなかあの病院の方のお話って聞く機会ってないんですよ。
はい、
僕自身が怖がっているというか本当に今日は素敵な方、はい、ゲストをお越しいただきまして、
今日は我孫子病院の医療情報室室長の牧野織江さんに来ていただいています。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
牧野さんはあの病院の方にお勤めなんですけれども、はい、基本的に MSW とかよく僕ら言うんですけど、はい、MSW ってどういうことなんですかね。
はい、まあ、専門のね、お名前で MSW と呼ばれてるんですが、はい、まあ、日本語で言うと医療相談員になります。
医療相談員、
はいはいはい、MSW っていうのはメディカルソーシャルワーカーの MSW なんですが、はい、他の病院さんだったら医療ソーシャルワーカーさんとか、
は
い、という呼び名になりますね。はい、医療相談員さんとか、はい、はい、まあ、まず MSW の M はメディカルなんですが、はいはいはい、ソーシャルワーカーっていうのは、はい、まあ言ったら広域な意味にはなってくるんですが、あ、はい、まあ、福祉職の中ではあのよく出てくる職種にはなるんですが、はい、まあ、私ベースでは社会福祉士という福祉職になるんですが、はい、病院の医療ソーシャルワーカーさんってみんながじゃあ社会福祉士かっていうと、まあ、そうではないんですね。
そういうわけではないですよね。
必ず社会福祉士じゃないといけないとか、はい、っていうわけではないんですね。はい、ですのでいろんな仕事をされてきながら、はい、この職種にたどり着いた方もいらっしゃったり、
そうなんですね。まあ、
病院の中で医師科の方からこの職種の方に移られたりだとか、はい、まあ、本当にいろんな方がいらっしゃいま す。
看護師さんから移られたりする方も、
はい、稀ですがいらっしゃいます、はい、実際。はい、ただあの、はい、MSW っていうのはその医療ソーシャルワーカーっていうのは病院にいる職種なんですが、はい、退院支援を主にする資格というように今は、はい、まあ、認識されてるとは思うんですが、はい、まあ、入院中の相談だったり、はい、ただその看護師さんで、はい、退院調整看護師さんっていうのが今ちょくちょく病院さんの中にもいらっしゃったりするんですけれども、まあ、そういった意味で連携をしていく上でそういう看護師さんが携わっているっていうこともあります。
あ、病院によってはっていうことですね。
そうですね、
はい、はい、そしたらあの大体病院にはそういった形の方がいらっしゃるっていうことで、はい、ちょっとややこしいですよね。
そうですね、はい、あの、まあ、はい、私はもうこの業界もう何十年というふうになるんですが、はい、当時成り立ての頃は、はい、まあ、成り立てというかまず就職先もないと、まあ、病院に相談室がないと、はい、いうような時代だったので、は
い、
はい、もちろんある病院さんもあれば本当にない、はい、で認識もされてない、
はい、
私が入った時は、はい、詰め所の中に、はい、看護ステーションですね、
はいはいはいはい、
中に行くと、
はい、
どうしてあなたが来るのみたいな、
は
あ、分かるのみたいな、カルテ見せてください言ったら、はあ、分かるんってか言われて、
ああ一応相談員として就職されたっていう、ね、
あ、はいはいはい、入った時に ね、
はいはいはい、
ま、もちろんね社会福祉の実習の時から、はい、壮絶というか、はい、どういう立場なのかと思い知ったわけなんですけどね。認知がもちろんされてなかったので、はい、今は本当に各病院さんには結構いらっしゃったりするんですが、はい、やっぱり病院さんの方針だとかによって、はい、まだ相談員さんがいらっしゃらない病院もあるんですけれども、はい、まあ、今は本当に1名2名3名と病院さんの規模によって配置されているという感じですね。
そうですか。はい、なんかね普段忙しそうでしてはるみたいなイメージもあってね、バッタバッタバタしてるされてる
って
、
いっぱいやることありますね。
でしかも MSW さんの具体的な、まあ、退院支援でお聞きしたんですけど、はい、具体的なお仕事内容というか、まあ、ちょっと一日どういうことされてるかちょっと教えていただけますか。
はい、わかりました、はい、まず医療ソーシャルワーカーは、はい、療養中の患者様の 言ったら心の方、心理的なことだったり、はい、社会的な問題の解決、調整の援助をしていきます、はい、すごい固い言葉で言ったんですが、そうですね、はい、例えばね、はい、まあ、救急で運ばれてきた患者さんがいらっしゃると、はい、まあ、うちも二次救急やってるのであるんですが、はい、あなたの今の病状だったら入院して治療しないとダメですよと先生がお話しますよね、はい、で私たちも横で聞いてる、はい、そうしたらお金ないから入院せえへんって言うんですよ、うん、
あ、多いですよね、はいはいはい、
今の時代は本当多いですね。で、いやいやいや入院せえへんって今この血液データの状態で帰ったら死ぬよとかね、まあ、そういう話もあるんですけど、はい、いやもうお金ないから入院はできへん、払われへんねん、困るねんと、さあどうするいうところです、
はいはいはい、
で日本っていうのは特にこういう、はい、まあ、優しいというか、はい、まあ、この表現したらあれなんですが、やっぱり治療優先、はい、命優先っていうのがあるので、病院もそういう方がいらっしゃるって分かった以上治療しないわけにもいかないですし、あ、まあ、そこは先生方もやっぱり医者としての、はい、気持ちがあるので説得をするわけですが、お金ないって言われたらどうしようもないと、はい、そこで先生に治療をやっぱりしてもらいたいというこちらの思いもあるので、はい、そこに解決を見出すわけです、はい、安心して入院して治療を受けてもらうための援助を開始します、は
いはい、どっから入っていくんでしょうか、
はい、そうね、はい、皆さんいろんな制度の中で生きてらっしゃると思うんですが、はい、救急で運ばれてる方っていろんな方がいるので、はい、何の制度の適用もないゼロベースの人も来ます。例えば、はい、じゃあ住所どこですかって聞いたらないって言われるパターンもあれば、保険証持ってますか、持ってないっていうパターンもあります、はい、で実際意識不明で来られて、はい、名前わからんっていう人もいてます、はい、なので、はい、じゃあどこからこの人を支援するのかっていうのが私たちの腕の見せ所です、は
い
は
い、すごい、どうするんやろ、
はいね、こういう相談員になられてる方は、はい、救急の病院で働いてる方はもう皆さんやっておられると思うんですが、はい、やはりその方と一緒に話を聞いて、さっきも言いました社会的問題の解決なので、はい、バックグラウンドを聞いていくわけです、はい、家族さんいますか、いてへんわという人もいるんですよ、はいはい、いよいよ自然発生しませんよ人間ってっていう話をして
はいはいはい、
うん、でいろんな関係をこう話の中で作っていくというか
引き出していくみたいな感
じですね、引き出します、はい、でそこで、あ、はい、この人じゃあ家族はどこどこにおるんやなとか、そこで家族さんが出てきてもらって、はい、うまくいく場合もありますし、はい、まあ、本当に天涯孤独なんやという人もいます、はいはい、そうしたらじゃあこの制度で行こうかとか、はい、
へ
え、まあ、そこもなので後で出てくると思うんですが、連携っていうところになります。情報共有、地域と相談員ってどれだけコミュニケーションが取れてるかっていうのが私たちの援助の解決の糸口につながっていくということです。
そうなんです。天涯孤独や言うてても、はい、なんやかんやで実は兄弟おったりするんですよね。
そうなんですよ、
引っ張ってきた
んで、そうなんですよ、
いてはったりします。
いてありますね。
多分仲悪いだけとかね。
そうですそうです。なので本当に 0.01% かもしれないっていう想定をして関わっています。
は
い
は
い、なので、まあ、そこは患者さんのため、はい、病院のためっていう、そういういろんな誰々のためで動いてますね、はい、まずそれが大きな一番になりまして、は
い、それだけでもすごい仕事になったね、探偵みたいな。
そうですね、はい、本当に住所ね調べたりね、痕跡をたどるだとかね、本当に家族さん探したりも実際するので、本当あの手この手詳しくなります。いろんな方法、
企業さんとかだったら、はい、職権で請求したりできるんですけど、はいはい、その辺はできない
です、ね、もうそうです。なので
ヒアリング、
はい、ヒアリングと、はい、あといろんなことを頭の中でぐるぐる回るんですけど、はい、まあ、例えば、はい、連絡先が家族さん分かれへんと言うんですけど、はい、お家はどちらですか、どこどこマンションですと、で大家さんに連絡取ってもいいですかって言ったら取ってくださいとおっしゃられたら、はい、大家さんに連絡を取って、はい、本人さんとも電話の窓口で喋ってもらうこともあるんですが、はい、連帯保証人とかなってるパターンがあるんですよね、はいはいはいはい、それが遠方にいてるお兄さんだったりっていうパターンがあります。それで実際につながったケースもあります、はい、まあそういうことをしたりだとか、はい、本人さんの持ってるハガキだとか、はい、保険証だとか、はい、そういうところからたどることもあります。
ハガキ持ってるんですか、
はい、ご自宅に一緒に行くケースもあります、
うん、はい、何か 手がかりはない。
そう、手がかりない。
判定
入院してる間にとか。
あ、やります、一緒に。
すごいことしてる。
でそれもさっきも連携の話なんですが、はい、地域包括支援センターの方だとか、はいはい、大家さんとか、はい、みんなで一緒にお家に行って、はい、で手がかりになるようなものを一緒に探すわけです。
いや
で、なぜそうするかっていうと、はい、この方がもし命に何かあると、はい、お金のことだけじゃなくて、はい、ってなった時に、はい、ご家族が最後会えないとか、やっぱり自分も一人間として生きてる上で、はい、家族のつながりとかね、そういうものって大事だってやっぱ思うので、はい、やっぱりどうにかここで会わせたいっていう気持ちが強く働きます、はい、私は。でもうそれになってるし、言うても自分借金とかで迷惑かけてきたから会ってくれへんし、そんなんもうええねんっていう人いるんですよね、はいはいはい、で実際に連絡取って、そんなん知らんわ、そうして死んでも知らんとか言う人いるんですけどね、はい、でもそこまでやったんだっていう私たちの仕事の醍醐味っていうものも獲得していきたいと思ってます。いやいや、もうちょっと壮大になりすぎて、
うちだけでもすごい仕事やなみたいな感じですけど、まあ
まあ、その中で連動していくんですが、はい、まあ、退院援助、許されると退院の支援をしていくわけなんですが、はい、もう退院の援助っていうと最後のところだけって思う人いるかもしれないんですけど、実は私我孫子病院は地域包括ケア病棟っていうような、その病棟がありまして、やっぱ在宅復帰とか施設だとかにどんどん退院していっていただく調整をする病棟があるんですよね、はい、ですので今地域包括ケアシステムと呼ばれている中のど真ん中の病院だと思っております、自分で。なので入院した時から始まってますもん。なので来られたら家族さん本人さんからも事情を聞いて、ケアマネさんからも事情を聞いて、じゃあお家で入院する前はこういう ADL だったんだと、はい、でもこの3日4日食べる前はもっとこうだったんだと、じゃあうちでどんな支援するっていうところですね。介護度をまた見直すのか、はい、リハビリでどういうリハビリをしていってもらうのか、じゃあ手すりがなかったらつけるのかっていうところを、入院時にもスクリーニングと言いまして、まあ、その人の状態を確認していくわけですね。でも入院当初からカンファレンスをして、じゃあどういうふうな治療を計画を立てて私たちは援助するのかっていうのがもうそこから始まってます。今ね本当にもう大阪府が手引き出すぐらいなんです。どこの病院さんも退院支援って大事なんだということは、うん、もう認識して動いてはると思います。
ケアマネの方も何日以内に情報を届けないけないとかあるんですよ。
カサ取れるとか、
はい、そうですそうですそうです、はいはいはい、一緒になってっていうところですね。でまあ、いろんな病院さんもいろんな手法でされてると思うんですが、はいはいはい、もう病院って平均在院日数とか、はい、あと在宅復帰率、はい、もっと言えば医療看護必要度って呼ばれるようなものだとか、はい、いろんなものをクリアして病院の基準をキープしてるわけですね、はいはい、なので我々もそういう関わり方をしていく。でそれって、はい、うちの病院をキープするためだけじゃなくて、はい、患者さんにとっても計画的な支援があるっていうのは、はい、退院に向けていいことだと思います。ケアマネさんもそれに沿って一緒に歩めると、はい、入院中だから知らないとか、入院中だから病院に任せておいてください、あなたたち知らないとかじゃなくて、はい、一緒にやりましょうです。もう今は
そうですね、
はい、もう一緒にやりましょう、はい、
基本も在宅復帰
っていうか、そうですね、
転院と老健という、
はい、ありますよ、
在宅っていういろんな選択肢あると思うんですけど、まあ、基本は在宅復帰をベースで考えられている。
そうですね、地域包括ケアシステムは在宅復帰っていうのが、はいはい、まあ、復帰率7割っていうのが設けられているので、まあお家に返すことがメインなんですが、はい、ただみんながみんなそういうわけにはいかないの で、ね、もちろん有料老人ホームだとか、はい、そういう施設に行かれる方もいらっしゃいますし、はいはいはいはい、で特養さんだったり、はい、老健さんだったり、はい、でもちろん病状的にっていう場合は転院っていう方もいます、うん、病院ってそういう医療法の中で、うん、こう定められた基準の中で指定を受けて運営されてるっていうのがあるので、うん、相談員って例えば社会福祉士になって、うん、対人援助職がしたいということで、はい、例えばバイスティックの7原則とか勉強するわけですよ、はい、受容しなさいとか、はい、そういうものを習って対人援助の勉強をするんですが、はい、その前にあなたの仕事職種はどういう組織の中にいて、はい、どういう地域で活躍をする場なのかっていうことを知らないと 発揮できないんですよね、力を、はい、なので、はい、あの病院に入って診療報酬が2年ごとに変わるんですが、はい、そういうこともやっぱり知っていかないと、そこはもう点数のことは経営だから維持課に任せようとかじゃなくて、はいはい、そういうところも考えた動きをしていかないと、患者さんに対しての援助にやっぱり影響してくるわけなんです。あの半分は福祉職というか、あの職種のプロなんで、MSW というのはプロなんですが、半分はそういう営利というか慈善事業じゃないので、そういう経営のもとに働いてるっていうのがやっぱりどこかでないと成り立たないんですよね。なのでケアマネさんには、たまに実は今うちの病院ってこういう基準なのでこうなんですよっていうことを伝えつつ、なので日数が設けられてるんですとかっていうのを伝えていくと、ケアマネさんも勉強されてる方今たくさんいらっしゃるんで、そういうことなんやと。ただそういう説明もなくね、もう早くうち退院してもらわないと困るんで退院してくださいというような、まあ病院さんも中にはあるというふうには聞くので、ただそこで詳しくその実はね基準がねなんていう話もなかなか現場ではできないのかなっていうのも思ったりはしますね。まあそういう中で退院の援助をしますと、であと社会復帰援助っていうのもありまして、やっぱりあの年齢層病院っていろんな方いらっしゃるので、まあ、うちの病院はそんなにすごく若い方は少ないんですが、やはり事故だとか、まあ、そういうので、まあ、入院されてこれからどういうふうに仕事の復帰をしようかっていう、
就労的な部分、
就労的な部分ですね。今障害の、方も結構いろんな、支援法の中で、たくさん施設だとか、そういう就労の場もできてると思うんですが、まあ、そういうところにつなげていくっていう役割でもありますね。
就労 AB とかでも
そうですね、
話していくみたいな、
病院の機能によって違うと思うんですが、そういう若い方が、いらっしゃる病院さんでは、ソーシャルワーカーはそういう役割にもなってきますね。こういう仕事してるといろんな方の相談だとかいろんなところに勉強会とか行くんですが、先日も大手のそういう就労の支援されてる方のお話聞きに行って、今ってすごいんだなと、知らないとやっぱり損なんだなっていうふうに感じましたね。大阪市の大阪急性期総合医療センターさんの隣には自立支援センターというのもありまして、そこにも障害の方が、訓練されてたりするので、実際、やっぱり先ほども言ったように知らないと、損だなと思いますね。であとですね、あと細々したところで言うと、受診受療の援助ということで、例えば家で動けなくなってても十何年病院に行ってないねんとかいう相談が来ると、じゃあどのようにして受診をしてもらおうかっていう、そういう動きもします。それもお金ないから来えへんねんっていうパターンもあれば、もう本当出られへんねんっていう人もいてます。なのでそういう相談があれば、区役所の方だったり、地域包括からの相談だったりすると、一緒になってお家行ったりとか、します。実際
そうなんですね。
経済的問題の解決、調整援助、先ほども伝えたように、お金の問題でちょっと悩んでいらっしゃる方の相談に乗ったりさせてもらってますね。
こうちょっと生活保護とこう受けた方がいいの違うかとか、在宅難しいからとか、
そういう
ところの話もね、結構あるんですよね。
そうですね、そのなかなかお家でも介護も難しい、でもお家以外のところ、例えば施設ってなると お金がない、どうしようとか、実際に高齢のご夫妻だったりすると、ご主人さんが入院して80代のご夫婦とかで、奥さんがご主人さんが入院したら、私どうしよう、無年金やねんとかね、いうパターンもあるんですよね。いや奥さんその前にどうやって暮らしてはるんですか、もうねあんま食べてないんですとかね、この時点で旦那さんの云々も大事だけど、お母さんの生活どうするのっていう、そういう方もいらっしゃるので、で実際行ったらすごいゴミ屋敷やったり、っていうパターンもあるので、ちょっとそういういろんなとこと連携して経済的な援助の相談、もちろんその生活保護の相談も受けるんですけど、私はできるだけその安直にではなく、いろんな話聞いてんっていうところを持ってるようにしてるんですね。やっぱり区役所のも本当にないんですかと、いうことになってくるので、やっぱりどんだけ大変な 生活をされてきたかっていうエピソードだったり、うん、支援してもらえる人がいないのかだったり、うん、すごく掘り下げてお話を聞いてつなげるようにはしていきますね、はい、あの実際にねよく話聞くとね、はい、息子があの教師なんですとかね、はいはい公務員とかっていうパターンもねあったりするんですよね。でそういうのでお話聞くとやっぱりでも息子さんも生活があるんだとっていうパターンもあったりとか、例えば生活保護ってねって私も思ってたんやと、でも持ち家やったらあかんねやろっていう人がいるんですよ。でもよう聞いて話聞いたら隙間風入るようなもう資産価値どんだけやねんっていうようなお家やったりする場合もあるので、いや一概じゃないんですよって、そこのお家が自分の持ち家だからってもう無理なんでしょうではないんですよって、今の事情を説明して一回やってみましょうというような、なので間違ったこう価値観の方、価値観というか考えの方もいらっしゃるので、じゃあこうですよああですよっていうところで、生活保護法のイメージもねやっぱりいろいろいらっしゃるので、スティグマっていう言葉もあるぐらいで、私そんなん国の世話ならんとかいう人もいるんですよ。いやいやいや困るじゃないですか。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。